はい。今日からですね、3月いっぱいは、新薬と旧薬、聖書の部分的なところを取り出して、そこからのメッセージを受けたいと思っています。ヨハネ関係で、まあ、5年ほどもずっとしていたので、他の箇所についてもですね、少し、読んで、そこからのメッセージを受け取るということも大切だからですね。で、今日の箇所はとってもよくこう引用される箇所です。そして重要性も大きいんですね。まずですね、この世では、いわゆる知恵あるものっていうか、賢いものっていうのは、いわゆる学者、ね、とか、いろいろな会社の経営で非常に業績を上げているとか、スポーツなんかでも能力が非常にあって、まあ金メダルとかなんか、そういう人たちが何でもバーッと持ち上げられるから、そういう人たちはとっても大事なんで偉いんだってなんとなく思うわけですね。だけど聖書の世界で全く違うわけです。そういうと全く関係ない。どんな人でも一番大事なのはこの世の幼子のようなことは、一番幼子らしいって、まあ赤ちゃんのようなものですけども、まっすぐ母親を見ると。他のものを協力する。まずまっすぐ見ると。そういうふうな、他のいろんなことに引っ張らないで、まっすぐ見る。まっすぐ神様を会う。そういうような姿勢があったら、それはこういう賢いとか、賢孝だとか、褒められる人だとか、そういう一切関係ないというわけです。一番大切なことをそういう人に示した。普通は学者というとですね、たくさんものを知ってる人。本がいっぱいあって、その本を読んで、そしてそれをまとめて、少しでも自分が感覚をくっつける。何か新しいようなことを組み出して、組み立ててしないといけないんですね。学者って絶えず定期的に論文を出さなきゃいけないわけです。そういうことでですね、聖書に関しても学者がおったんですね、昔は。本もほとんど読めない。みんな読めない。本がないんだから。聖書学者、律法の学者って律法、旧約聖書の学者だったんです。けれどもですね、そのような人は、イエスもどんな大きな技、弱い人に対しての愛を注いでも、全然こう反応できなかったんですね。むしろですね、イエス様を神を汚すとか一番重い重大な罪を犯していると言って殺そうとまでしたというぐらいに分からなかった。これも現代でもそうなんですね。そういうことがいくらでもあります。学者だからよく本当に分かっているとは関係がないんですね。一番肝心なとこそうです。何でもよ知ってるから、こういった霊的なこともよく分かっているような勘違いをしてですね、することは非常に多いわけです。そして、そういうことを言った後で今日のところ、今日のところ、重荷を負って胸を着なさいっていう、そこのところですね、だけは取り出されるんで、この前にあったことは何か。本当の休みっていうのは、そのような幼子のような心で、主を仰ぐ人に与えられるんだということを言おうとしてですね、このようなことはまずあるわけです。で、そのことが、イエス様の教えとして最も最初に出てくる。山でちょっと上がって、ガーリラヤ湖、もう少し上がったところから離された。これ実際に私も30年ほど前に行って、ガリラヤ湖の北の側のところから上がってみて、あれは20人ぐらいでしたけども、ほとんど牧師とその妻ですね。どのくらいあったら聞こえるもん。かなり大声で言わないと、それはちょっとしたら聞こえないですよね。マイクがないんだから。まあ、昔の人はですね、非常に大きな声でだから言ってたわけです。それは習慣だ。今度の命の水でもですね、スパージョンでした。昔入れた人を訳のところに、スポルジョンというふうに入れたものとか、そういうような訳なんですが、本来スパージョンですね。SPUR ですので、オンではない。 彼は非常に本当に迷子なかったり、1800年初めに生まれだから。迷子なかった。しかも1000人、2000人も声だ。だからすごい声で言ったみたいですね。驚くほどの。まあ、とにかく、ここでそういうふうにですね、三条の教えのところで、まず言ったのが、ああ、幸いだ。祝福されてるっていうのを最初にやった。なんとなく、心っていう言葉ではないんですね。外国語でハートって見当たるような英語というところだと、本当に一つもないです。何十種類、こっち英語だけでも50種類ぐらいある。みんなこれは、ハート、スピリット。プネウマなんですね。霊において、まわしい、心の深い部分においてですね、自分が何にも良いもの、強いものを持っていないと。本当に知ってる人と。そういう意味で言ってるんですね。心がまわしい言ったから混同されるんですね。音楽も美しいものもハムなあも関心ない。お金のこと、遊びのことしか、お酒のこれしかない。心が貧しい人だっていう、こういう使い方を日本ではするわけです。だから、そんなのがいいのか。間違って受け取るんですね。そういうふうに質問されたことも実際にあります。心が貧しい、何でも言うことはわからない。美しいことはわからない。そんな人が幸いなのかと。おかしいなと。説明がなかったら、全く間違って受け取ってしまうんですね。最初の訳が日本だけそういうふうに、霊においてっていうのを心とハートへと訳してしまったんですね。霊、そこにおいて何にも自分がないと、良いもの、力あるもの、美しいもの。その神様の美しい、完全なものに比べると本当に何もない。むしろ逆だ。そういうことを言い換えたら罪ということですね。自分が本当に清いもの、あるいは愛ある真と持っていないということを思い知らされて、それが常にそれてる。愛がない。自分中心。他の人何かこう非難する。悪口を言う。勝手に恩を受けた人でも平気で悪いことを言ったりですね。まあそういうことも含めてです。今いい関係ですけど、何か別のところで悪口。絶えずそういう人間というのは、まあ、また外れのことをしてるわけです。それを罪というわけで、その罪を本当に知ってる人こそ救われる。なぜかと、この理由は。なぜかというと、天の国がそのような人に与えられる。そこから求めるからです。自分は何にもない力がないと分かっていればこそ、そこから求める。神様の力、愛や許しを。まあ、そういうことでですね、その天の国、許し、愛、真理というものが与えられる。だからそこに幸いがある。まず出発点がそういうことだったわけです。で、この幼子のようなものっていうのをそういうことで、自分が本当に何もないからですね、神様をしっかり見つめると。これが内村鑑三も、さっき言ったスパーでも同じ。内村鑑三はですね、また日本で翻訳何もなかった時に早くもスパージョンが本当に大事なことを言ってるということを書いています。本の代わりに書きましたけれども、インタビューの時に。それで、そこから会うわけですね。幼子のようにされて。そして、その、主というのは神。このイエス様生きている時にはですね、天の神様、父なる神。で、イエス様は神と同じ本質を持っていたけれども、人間としての弱さも持っていたわけですね。その人間としての生きた間はですね。だから飢えたり、飲みたくなったり、疲れてしまったりするわけです。痛めつけられて非常に痛い苦しみ。で、主の祈りでも、天にいます我はお父様って言うけど、今はイエス様、主といえばイエス様と神様を両方指してる。主ということはもとはヤーウェイ。ヤーウェイをギリシャ語でキュリオスと訳して。それが、だから本来はヤーウェイのことです。この主ということ。だから主よと言ったらですね、この聖書のためにとってはですね、ヤーウェイの神様と同じ、同時意味してるんです。そういうことですね、天のお父様とあるから、神様にと言ってしか祈ったらいけんな。そんなこと言い出しておると。俺はこういう言葉のことを、言語を知らないからですね。今はイエス様は神と同じ聖なる霊、生きたキリストは神様と同じです。だから主といえば神様とイエス様を両方指している。だから主よ、あるいはイエス様と祈ってもちろんいいわけですね。 主の実なる神よと言ってるが、そう言わないとおかしいですという人がおったから、それは言語のことを知らないとこういうことを言い出すわけですね。はい。まあ、そういうことで、イエス様と言ってもいいし、主よと言ってもいいし、イエス様、神様と言ってもいいわけで、同じだから。で、ここでも父よ、これを御心にかなうことだと。すべてのことは父、神から私に任されている。すべてのこと。力もそうですね。で、人間の時には弱い時は弱いから、まだ私も全部発揮できないけれども、死んだ後は聖なる霊となると、本当に神と同じです。すべて同じ。で、ここで、子と子が示そうと思うのか、父を知る者はいない。本当の神様、そうですよね。イエス様が示そうと思って、初めて私たちが恵みを受けて神様のことがわかる。まあ、こういうことを書いてある。ねえ、キリストと神と同じだということをここでも言おうとしているわけです。そうした上で神様とキリストと同じだと。そして本当に罪を知って、幼子のように見つめようとする。で、これは何を見つめるか。神様、やはりキリストだけど、そのキリストは、神は愛であるから、キリスト様一番の根本は愛だと。人間の愛と違った愛ですね、根本的に。その愛が実際に目で見えるような形で表されたのがあの十字架だったわけです。十字架っていうのは最も神の愛が現れた。人間の一番根本的な問題。心のこの絶えず外れてしまっている。それを許してくださって、そうして別の新しい生命の霊を送ってくださると。十字架というのはその一番の神の愛が現れたところだったわけですね。そこで、この、血を仰ぐということは、十字架を仰ぐということと同じになってくるわけです。十字架に最もはっきりした、一人一人が実感できる神様の愛を、それが十字架に表してくださった。ということなんですね。外側を見ても、どこに神の愛があるか、今の世界の状況や日本でおかしい。あったこと、知れば知るほど、本当に愛やいうもので動いてなかった。もう人間の激しい権力欲、憎しみ、金の欲。そんなのばっかりですね、日本の歴史ってもそうです。はるかの昔からそうですね。今もそうです。あれだけ戦争人殺しが起こったのに家があるのに、なんで神様がおるか。と、まあほとんどの人はそう思うって言うわけです。新聞出てくるのは大臣も出てくるのは評論家でも、そんなことを言って神おるはずない。それだけ見たらわかる。なんて。そんな浅い考えで、これがこの世では有名な評論家みたいですね。そういうことで、ここのところで、まず疲れたもの。これは誰でも疲れてるとかある。何らかの形で。そして重荷を負ってる。この世みんなそうです。今ですね、元気いっぱいの人は重荷を負ってない人ももちろんいっぱいおるわけです。何にもないわけです。必ずそういう人は、そしてこういう心の問題、あるいは美しい自然の状態、死に清いものに関心がなかったら、必ずその人は万人になって徐々に徐々に苦しみが募ってくる。それで、最近ではですね、若い人であっても自殺者がだんだん燃えてきてると。いうことで、小中高、学生たちでもですね、大学。まあそういうふうに、だんだんとね、年が寄ってくるに従って、孤独になっていって、で、心の中で元気で遊び回ることもできない、食べ物できなくなると、だんだんと圧迫されていく。そういうことは神の裁きなんですよね。まあそういうことで、疲れた者、重荷みんな負ってるわけです。この点では、必ずそう、すべての人が追ってくる。老年っていうのは、この両方が被さってくるんですよね。身近な、一番身近だから言っといても、共にいても重いっていう人もいっぱいおるわけです。だから、夫婦が共働きしよって、夫が仕事なくなったら、両方がなんか圧迫感を感じる。重荷になる。とかいう人もおるわけです。まあ、それにどっちにしてもですね、それから、病気になったら本当に自分がもう疲れ果てて重いなる。いろんな病気。その病気の重さっていうのは元気な人にはわからないですよね。だから、病気の人でも元気な人でも必ず重みがやってくる。 で、疲れてくる。で、紛らわすためにスポーツを見たり、お酒飲んだり、食べたり、おしゃべりをしたり、非常に騒がしい感が鳴るような音楽を聴いてみたいと。で、ほんなことすれば、ますます疲れる。まあ、とにかくそういうことで。でも、誰でも、来なさい。この言語最初はですね、デューテオピソ。これは、まず、私の時来たれ。英語訳を見たら、come to me。全部あります。最初の言葉が残念なくて、日本語では最後の言葉ですね。まず、私のもとに来たれと。come to me です、英語で。まず来たれと、呼んでくださって。そういうふうに語順が全く逆になったりするわけです。まずイエス様は今でも呼びかけてくださっているんだと。だから私たちとしては静まって聞こうとしてあれ。だから絶えず私たちの生活の中でいつも静まるということをしないと、この呼びかけが聞こえないんですね。この世界っていうのはですね、悪が見ているから、悪っていうのはいつもですね、このように、本当の真実な関係を壊そう、壊そう。汚れたものを入り込む。そこで疲れて持っていく場がないからいろんな娯楽、掛け事、ああいうのもいっぱいあるわけです。スポーツもそのために、まあ、で、背後で金や力持ちの人が操ってるんですね、有名な人。で、それ引っ張り寄せられてみんな、で、有名な人を宣伝に使うと、多額の報酬を出してもいける。金メダルもそうです。なんか、アイススケートのどうのこの、ああいうふうにやったら、数千億ももらえると。まあ、驚くようないろんな団体からですよ。まあ、数千万ももらえると。結果違いましたけど、数千万円ももらえるということが言われていますね。そういう金を与えても大丈夫ない会社数もあるわけです。入ってくるからですね。まあ、とにかくそういうこの世っていうのは本当に疲れたものが見るもの、みんなその背後では操ってるものがおるわけです。行くところが間違ってるわけですね。スマホを見て、絶えずこの頃人が集まりやすいものって。集まってる人同士、ニコイが話してることは、夕方妹さんが送ってこないだ、もう、まあこんな風に何でもかんでもスマホかと思うぐらい。なんか会があったから、日曜日の夕方から、あちらこっちまで残った人、話し合ってるように見えた。あっちもこっちもいろんなこと。だからみんなスマホ持って見てる。ほんとに3人残る5、4人。集まっておるようなスマホ持ってる。で、見てる。そんなにまで、まあ、引っ張られてるっていうね。目の当たりにしたんですね。で、まあ、近くに綺麗な、ハチスカザクラ満開町だなっていうか、ちょっと天さんもですね、見たらよかったと思って、そういうものに本当に見てですね、姿とか川も綺麗、夕焼けなんて本当に綺麗なんですけど、そういうことになると、スマホの狭い画面ばっかり見てるというと、なんとまあと思うんですね。みんなで目が塞がれてしまっていると。いえ、スマホの綺麗な桜、あるいは夕日に綺麗になって川、夕日が沈む、それみんな呼びかけなんですね。それを見て、あれは私はこの世を美しくして、あなた方を受け入れるようにと、来なさいと。いろんな呼びかけです。イエス様のもとに来たら、どんな人でも、誰でも、無関係なんですね。なんで本当に良いところにお金がいると。映画でも、演劇でも何でもそうですね。お金出さなんだいけない。有名な作品展でもですね、ずっと前に京都を見る展で、弥勒菩薩。弥勒菩薩っていうのがあって、で、ちょっと行ってみたら、お付き合いしてずーっと流されていくやん。びっくりしたですね。まあ、これでゆっくり鑑賞どころじゃん。そういうふうに、なんか有名なものというと、こんなふうに人がいっぱい安らぐどころだ。ところがイエス様のとこ行くのは、どんなに勝手悪いことをした人でも、いっそイエス様が行ったら喜んでくださる。来なさい、来なさいと、いつも呼びかけてる。この自然の美しさもみんな呼びかけなんですね。美しいものを見て、神様の愛や心、こんなに清い美しさなんだと。人間が作った美しさってのは、どこかそういうお金、自分が褒められたい、人気を得たい、そういう良くない心入ってるんですね。本当に声楽でも声で聞かせるんですよ。なんでこんな派手な服を着る必要があるのか。ああいう服見ただけで私はですね、そういった汚れた心を感じてしまうんですね。本来は声なんですね。桜の人なんですね。 本当に声を精一杯歌ったほどで、もうほんの手で昔の三橋美樹やなんかずっとですね、すごい優れた声、高い声で、この悲しみや苦しみやいろんなことを彼自身が2歳の時に父は亡くして、母親が徹底的に仕込まれたわけですね、出会さんじゃ。で、いろんな悲しみを知ってるから、その情感よく出てるんですよね、確かに。まあ、とにかくそういうことで、疲れた人はいたり、みんなおるけども、みんなに呼びかけてる。自分で自分の意味で立つって人は2万いくらも前からおるわけです。戦争がなくても。それみんな疲れて、重荷を負って、これにしがれて耐えられなくなった人が、もう最後の手段としてですね、これ心底な人もおるわけです。一生障害者なんて人もですね。そういう人たちの家族、この本人の苦しみってどう、大変なものが、そういうことで隠されたままです。そういう未遂者っていうこと、本当にたくさんあるんですね。頭おかしくなったままで。で、このことたった一つ、本当に難しくいらないんですね。イエス様のところに行ったら、しかもその行くのは十字架にかかったイエス様。どんなに人が不満になったり、怒ったりする方が罪が深い。自分が褒められたい。と思う人がけなされた、いろんな職務。褒められたいと思わなかった人は何言ってもですね、まあ平気になるわけですね。褒められても平気。褒められなくても変わらない。バカにされたくしかんじゃないか。バカにされたくない。褒めてくれって言ってると同じ。だからそういう絶えず人が何言うか、どう思うか。に、いつも気にとらわれてる。でも本当にイエス様しかも、ずっと言いとったら、おめでとうことは、はるか昔に、2000何百年もそこったつげって、その人の悪いっていうのを知らないからだ。その、冷静に受け止めるんですね。人間の本当の様々な罪言ったら、無条件に褒めたり上がったりしないわ。ね、人間って、いっぱいそういうふうに、愛が足りないとみんなそうなんです。どんなに有名な人になるんだろう。愛の対象無数にあるんだ。近くに。そういうことで、そこでですね、この罪の苦しみっていうのは本当一番の重荷になるんですね。だからそれがあったら PTSD。人をたくさん殺してしまった。なんぼそれをですね、消そうと思って消せないで、夜中にうなり声たり、戦争が終わった後で。どの戦争でもそういうことが起こるわけ。ずーっと心の病。皆さん、自分を殺したり、叫び声とかずーっと登ってきてしまうんです。それ以外にもですね、自分があの時にああいうこと言ったからこの人こういうふうにつまずかせたんじゃない。そういうふうなことはですね、もう10年、20年経っても消えないよ。そういうことで、一番の深いところに残る重荷っていうのは罪なんですね。一番まあ表面的には、これは重荷を伝える。背負っていく。体操の中学の先生だって、練習パーンと頭打って動けなくなった人、星野さん。あの人がですね、元気な時に、叫び声を重い、小屋しかなんかって言ったら、ここにたまたまあって、重荷を負うものが私のところに来なさい。重荷を負う来なさい。休ませてどんなことなんだろうと。だけれども、ずっと後になって、自分のそういう、体も動けなくなって、全身障害者って初めて意味が分かってきてるんですが、普通はそういう、重荷は、オールしたさっとなくなる。簡単な重荷は、物理的な重荷はオールしたさっとなる。けど、罪、深い罪の、他の人に対して何か害を与えた。その最大を殺すということがですね、そういうことでなくっても、何かあの時に言ったことしたことは、こういうことに結果したんじゃないか。と思うものは、本当に、その人の生涯に何かの悪いことを与えてしまったという罪は残るんですよね。ですから一番の重荷に使われるのは、自分が絶えず道を逸れている。自分の罪とは気づかないけれども、自分を褒められたい何かと思ってたら、言われたり来た何か追い詰められて疲れてしまう。結局は、褒められたいというのが罪だというのに、それに気づかついている。罪の重荷が一番根本の一番の疲れ、重荷の元になっているわけです。それで、私の元っていうのはさらには十字架のイエス様の元に行くということなんですね。そうしたら、これが今度の話にも引用してありますが、バンヤンという人の天の歴で、 これ中国語訳語だから天国的という題になったんですね。天の道への道筋ということです。そこで、重みを言ったけど、十字架が丘の上にある。ちょっと、坂の上。そこに行った不思議でパッと、重みが取るところころと坂を転げて、消えていった。そんなんですね。十字架のところに行ったら重荷が消える。これは私が一番それでまず、罪ということも知らされ、同時にその許しということも、私一冊の一ページの半分で、まあ、繰り返したい。本当にそれはありえないような不思議なことです。まあ、それは学生運動の、まあ、言ったら、ある意味でリーダー的な学生会の実員というのを、そういう立場だったんです、昔は。今ではな、ないからピンとこないかもしれないけど。絶えず激しい議論をして、愛はこういう愛を。絶えず言い返して、相手を論破しないといかんですね。社会主義って暴力に肯定するとかなんか言い出したり、いろいろしたら、あるいはそんなこと関心持たんでいいとか言うかしようったら、それに関心を持たないといけないってことは言わないと。相手も言う。まあ、理学を理論的だから、いくらでも議論が続くわけですけども、そういうことを、いくら言っても重荷は結局取れないんですね。みんなそれぞれ罪があるのに気づかない。私はそんなただ中で、突然たった一冊で、もう本当に誰からも聞いたことがないんですよ、聖書の話は。このぐらい十字架のあの罪の許し、私たちにいろんな罪っていうのは私はみんな被って死んでくださったという、極めて単純明確なようなことが、私の55年以上、ずっと続いて、私のこう一番の恵みとしてあるわけです。まあそういうことは一つこの十字架が国旗としてですね、いろんな国のシンボルになっているということ。その十字架がこの国のシンボルになる。日本では考えられないですね。1%もないぐらい。なんとなくこの国旗、イギリスの国旗まで、3種の国旗が斜めでしか、ああいうの。ノルウェー、デンマーク、フィリピン、フィンランド、デンマークとかですね、どうでもみんなそうです。まあ、そういうふうに、この、十字架のイエス様のところ行って初めて本当の意味で深い、一番深い意味で、疲れ、重みを生むのが、癒される。ことなんです。本当の休みはそこにある。で、この休みっていう心の安らぎっていう、で、それがまた主の平和でもあるんですね。罪を知って、そして十字架のイエス様から、これこそ静かなる細い声で、あなたの罪許されたんだ。許したんだ。という語りかけを聞いたら、本当に安らぐんですね。それが一番の恵みだと私はずっと感じてきたんです。それで、こういうところも、このことをまさに言ってるんですね。で、内村感動、いい人にあの人はですね、いや、だともう良かった人なんですが、結婚関係でもあの人も非常に苦しいみたいにあったりして、様々な問題があって、悩みに耐えきれなくてアメリカまで行ったんですね。で、そこで、新島ジョンに紹介された、大学。その大学で行って、そこの総長、CD 総長さんに話をしたら、あんたは自分のうちばっかり見たろと。天を上げて、イエスを上げて、イエスの十字架というのは、その一言で、知識としてはですね、十字架知っとったけども、その一言でパッと変わったんですね。内村感動のちのですね、日本で今も、最近も、内村感動の章が出たばかりありましたけど、最近出たばかりです。ずっと、最もたくさんの著作、影響力を持ったのが内村感動ですね、長い。日本のキリスト教全部の著作でも。言わないかも戦前から出て、戦後三十何巻かな、全集も出てるんですけども、その元は何か。十字架のキリストで罪を許されたという、その大きな喜びと平安と力だったわけです。単なる教えじゃないんですね。パウロもそうです。学問も地位も家柄もお金もいっぱいあった人です。みんなほんと、ふんどのようなもの。その罪の許しの福音を知って、そしたら、それで、そこに聖霊が与えられたようですね。罪許されて、罪の許しをまた聖なる霊のおかげですけども、まあそういうことでですね、私はこのように、人間ってはどっかそういう自分中心だから、尖ってると。けど、イエス様はそういうことは全くないと。私の子で、 この大事なとこでちょっとわからん言葉があるから、ここにとってインパクトが弱くなるわけですね。私の区引きを言ったって区引きはなんかわかりませんよね。ほとんどの人に、私もですけども、現実、ずーっと昔それ、子供の時に、牛や馬を使った畑全部してた時に、わずかに記憶があります。今頃見たことないけど、牛2頭使ってですね、ずーっと引かせてる。首に気をつけて。で、2頭がずーっと引いていくわけです。そうしたら効率がいい。ということで、馬を使ったりま、ところもあれば、牛を使ってみんなそれ、食べるときそうだったんですね。首切ってそれです。二つの牛、なんかこのようなもの、首に気をつけて、そして首に気をつけて、二頭結びつけるんですね。それでずっと歩く。ここで、イエス様と結びついておったら、そして私、この私は今で聖霊。聖霊によって教えられなさいということ。聖霊は全てを教えるから。ね。そうしたら本当の安らぎを得るんだ。イエス様と共にある。お前のようなものは一緒に歩けるかっていうことは決してないというわけで、イエスも本当に謙虚な、低い人だから。ここにインマヌエル。イエス様神と同じだから、神と共に歩くんだと。私と共に歩くんだと。どこまでも一緒に歩いてあげるというわけ。そういう分かりやすい言葉であれば、もっとよりこれ分かるけど、この肝心なところで、くびきを言ったって、みんな見たこともないし、経験はないか、イメージが湧かないんですよね。そういうことなんですね。ああ、主と共に。キープレートの歌もそうですね。主よ共にってありますね。ララララララってあの歌、そうです。Abide with me。で、このように主と共にある。ヨハネ福音書の言い方では、ブドウの木に例えて、私のうちにおれと。おろうとしなさい。ただ私もあなたをうちにとどまる。両方うちにあるわけです。だから本当に共に生きる。魂を。で、私に学べっていうのは勉強するためにそうと違うんですね。聖霊こそが全てを教える。学問も教える。例えば語学なんかは典型ですね。私自身はこの聖書語学。ギリシャ語、ヘブライ語、例えば英語とか。この学問の成果をもらっているわけです。けれども、霊体験のいくら語学が達者でも、だからといって罪の許しの喜びとは関係ないんですね。なんか何もしなくても、ただイエス様のあの十字架、はっきりわかるわけです。みんなの罪を背負って死んでくださった。そのことはですね、子供でもこれを信じることができるはずですね。学者って大概難しい、別の学者のことを引用したり、別の学者を引用したり、霊的比較したり、どうのこうの。すぐに掘り始まるわけです。そんなことは全然必要ないんです。救いのために、力のために。それよりも、ただ静まったら、だんだんと霊が見えてくる。そして力も注がれてくる。イエス様の首輝き、そういうことなんですね。はい。それで、安らぎある。この安らぎっていう、で、首輝きを一緒に乗っても誰も疲れない。これは家族も一緒の首輝きをって一緒に歩くんですけど、まあ、しばしば家庭内の犯罪、殺人が本当に多いと言われたりしますね、特に。そのぐらい、いくら一緒で、結婚する間、すぎすぎと言ってても、ものすごい重荷になって、配慮して別の人とくっつくということもよくあるわけです。家族ですらもですね、ここで軽くないってことよくあるわけですね。親子でも。どこにとたくさんあると思います。だけど、イエスさんと首輝き、繋いだら、必ずこれは楽になる。どんな人でも軽くなる。ああ、これは確かなことですね。はい。で、この休みのことも時間ですけど、休みということが必要だってことは、はるか旧約聖書からずっと言われてる。それが、週に1回は必ず、休む日、安息日と。ただしそれは、その影響で日本も明治工場と戦前はまだあんまり、戦後ようやくだんだんと、日曜日休みということ。これは元はキリスト教なんですね。日曜日にイエス様が復活したから、旧約聖書の土曜日が安息と結びつけて、始まった。 はるかの昔からそういうふうに、週に1回は遊ぶ日でない。それ根本的に日本は間違って受け止めてくる。何でも好きな遊びをしようと、お酒飲んだり、くだらんことやったりなんとか。そうでなくて、本来の精神は、神様に捧げるとして、それが一番の休みになるからです。神様に捧げる、あげて、見上げるならば、神様を結びつくから、そうしたら一番の思いを楽にしてくださるんだ。だからこそ本当の安息になる。ということなんですね。そんな遥かの昔からずっと続いてきて、こういった言葉になって結晶しているんです。はい。そういうふうに、私たちは至るところで重荷を負わないかんですね。病気になって年寄ったら、みんな誰でも重荷がどんどんかぶたって。でもそれをみんな軽くする道がある。本当に素晴らしいことですね。お金も何もねえんだ。施設があろうがなかろうが、何があるか自分が大きな怪我をして、それでもこの怪我が軽く感じる。というわけですね。本当に短いことですから、人生の本当の英知ですよね。はい、それだけをそこまでにしておきます。はい。神様、今日は久しぶりに、マタイの福音書のよく知られた箇所。あら、イエスも今も発信メッセージの一部をいただくことができて感謝です。どうか神様一人一人に、この本当の安らぎ、主の平和の道を知ることができるように、私たちも小さなものですけど、どうか機会があれば、それを発信する、伝える力もそれぞれに与えてくださいます。さらに毎日この安らぎを与えていただいて、その上でそういうことができるように、聖霊様はどうか一人一人豊かに吹いていきますようにお願いいたします。皆によって感謝してお願いします。アーメン。